聖書を拝読いたします。今朝の御言葉はヨハネによる福音書1章の19節から28節までを拝読いたします。さてヨハネはの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです、私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である、死の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでもまたあの預言者でもないのになぜバプテスマを授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネがバプテスマを授けていたヨルダン川の向こうがベタニアでの出来事であった。着てください。説教いただきます。
ただいまヨハネによる福音書の1章19節から28節までをご一緒にお聞きしました。始まりのところの19節と20節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さてヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。ここに名前が出てくるヨハネという人物はすでに1章の6節のところでも紹介されていました。普通は洗礼者ヨハネとかバプテスマのヨハネというふうに呼ばれる人物です。で、紛らわしいのはこの福音書を書いているイエス様の弟子もヨハネという名前ですが、洗礼者ヨハネと福音書記者のヨハネは別人です。洗礼者ヨハネの方はイエス様を指し示す先駆者としてイエス様より先に現れた人であり、福音書を書いているヨハネの方はイエス様のお弟子さんとしてイエス様に招かれて従うようになった、そういうヨハネです。で、今ここで聞いているのはその洗礼者ヨハネの方の話ですが、このヨハネがヨルダン川で悔い改めを人々に呼びかけて、その悔い改めの印としての洗礼を施していたのでした。するとそのところにエルサレムのユダヤ人たちから調査のために人々が送られてきたのだと、そういうふうに言われています。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わしたと、そういうふうに言われている通りです。エルサレムのユダヤ人というのはただたまたま血筋がユダヤ人だとか国籍がユダヤ人というのではなくて、エルサレムの都にいてです、この私こそ誠のユダヤ人なりというふうに誇っている人たち、別に言うならば聖書の中では祭司長とかサドカイ派という言葉で出てまいりますが、当時のユダヤの国を宗教的に指導する立場にあった人たちのことをこのユダヤ人という言い方で表しています。エルサレムのユダヤ人たち、つまり国を指導するような立場の人たちが自分たちの配下である 祭司やレビ人をヨルダン川のヨハネのもとに送ったというんです。そしてあなたはどなたですかと尋ねさせている、つまりヨハネの正体を尋ねています。でヨハネにこんなふうに調査する人たちが送られたということは、ヨルダン川でヨハネが洗礼を授けているということが非常に噂が大きくなってエルサレムまで聞こえていったということですけど、しかしただ噂が伝わったというだけでは、こんなふうに調査員がヨハネのもとにやってくるなんていうふうにはなりません。エルサレムの権力者たちはこの時この洗礼者ヨハネの洗礼を授けている活動をこのまま野放しにしておいていいのだろうか、そんなふうにちょっと考えたということなんです。ヨハネがどういうことをやっているのか、そのことを確かめようとしたんです。まあ、はっきり言えば、少しヨハネの洗礼活動について目をつけたということになります。実は、この時ヨハネはまだヨルダン川の向こう岸にいたというふうに言われています。これは当時のローマの行政区画でいうと、厳密にはユダヤの領域内ではありません。ヨルダンの向こうのベタニアという地名が28節に出てきますけれど、このヨルダンの向こうのベタニアというのは、当時の行政区画でいうとユダヤではなくてベレアに属していました。でベタニアという名前の土地は、ね、方々にあったようなんですね。私たちがベタニアと聞くと多くの方が思い浮かべるのはエルサレム郊外のベタニアだろうと思います。イエス様が十字架におかかりになる直前にもベタニアのマルタ、マリア、ラザロの家にイエス様がおいでになって、そしてそこからエルサレムを目指したんだということがこのヨハネによる福音書の12章を見ると出てまいります。私たちはラザロがイエス様によって生き返らされたというベタニアの出来事を非常に強く印象に覚えていますので、ベタニアっていう地名を聞くとすぐにエルサレムのすぐ近くの村だというふうに考えてしまうんですが、今日ここでヨハネが活動しているベタニアっていうのはそことは違う土地です。ヨルダン川の向こう側で、ヨルダン川がもう少しで視界に流れ込もうとするその場所にやっぱり同じベタニアという地名があるんですね。で同じ地名なので、こちらのヨハネが今いる方のベタニアはエルサレム郊外のベタニアと区別されて川向こうのベタニアというふうに呼ばれていました。でヨハネはそこで洗礼を授けてたんです。でところがです、このまさにヨハネが洗礼を授けている人々に悔い改めを求めて洗礼を授けるというその活動がです、当時のエルサレムの権力者たちにとってはこれはなかなか由々しい問題である、そんなふうに思われたのです。どうしてか、ヨハネが言ってどういうつもりで洗礼を授けているのかということが、権力者たちには気になったんですね。ヨハネは、自分のことを神様から使わされた特別な人間だと思って、人々に悔い改めを迫っているのではないか。でもしそう考えているのならば、これは何としてもヨハネを捕らえて活動をやめさせなきゃいけない。エルサレムのユダヤ人たちはそう考えて祭司やレビ人たち、後ろの方ではファリサイ派の人もいたと書かれていますが、そういう人たちを調査に使わしたのです。ですから今聞いたところで19節のところであなたはどなたですかって質問したっていう言葉が出てきますが、これは名前を尋ねている問いではありません。そうではなくてヨハネよあなたは一体何者なのかというふうにヨハネの正体を尋ねようとしている問いです。ヨハネはそれに対して非常にはっきりとした答えをまず与えます。20節で言っている通りなんですね。彼は公言して隠さず私はメシアではないと言い表した。で 私はメシアではないというふうにヨハネが最初に言ったというのは、これはヨハネが自分についてどういう疑いを持たれていたかということをよく分かってたからだということになると思います。エルサレムの人たちはヨハネが神様から使わされた特別なもの、メシア、救い主、あるいは政治的メシアと言いますけれど、ユダヤの人たちをみんなまとめて、そしてローマ帝国に反対運動をするような、そういうような人物ではないかと疑っていたわけです。ヨハネはそう疑われていることを承知していたので、そうではない、はっきり否定をするんですね。洗礼者ヨハネにとっては、決して自分が、宗教的あるいは政治的な指導者となってローマ帝国からユダヤを独立させようなんていう野心を持っているわけじゃないんです。もしかすると、しかしヨハネから洗礼を受けた人たちの中にはそういう期待をしていた人たちがいたかもしれないんです。このヨハネこそが来たるべき自分たちを独立させてくれる救い主メシアじゃないかと期待をして、いつヨハネが自分たちを立ち上がらせてくれるんだろうかと、そんなふうに期待を込めてヨハネを見守っていた人たちがいたかもしれません。でもヨハネ自身にはその気がないわけです。誤解されて、痛くない腹を探られて、疑われて、洗礼活動を邪魔されたりしたら、それこそヨハネにとってはいい迷惑なので、一番最初に私はメシアではないのだ、そういうふうに答えたわけです。で、このように答えることっていうのは、まずひとまずはエルサレムの主だった人たち、権力者たちが抱いている不安を払拭する、そういう明らかな答えでした。ヨハネが自分を政治的な指導者であると考えてない、ローマに反対する勢力を糾合してローマに抵抗しようと思っているわけでないというのは、ひとまずはこの答えではっきりしました。もしもヨハネにそういう政治的な野心がほんの少しでもあったのだったら、ヨハネに期待している人というのは当時たくさんいたわけですから、必ずヨハネの返事は歯切れが悪くなったに違いないんですね。私はメシアではないって、そうヨハネが人前ではっきり言った以上は、もうヨハネは政治的な指導者になる気が全くない、そういうことを言っていることになります。でヨハネ自身に政治的な野心がないということを、ここで質問しに来た人たちは確認できたわけですけど、しかし実はそれだけでヨハネの疑いが全部晴れたかというと、そうではないんです。どうしてかって、何と言ってもです、ヨハネは大勢の人に洗礼を施している、そのことは紛れもない事実なんです。ヨハネのもとにやってくれば、もうヨハネが洗礼を授けたということは一目瞭然です。どうしてか、ヨハネの周りにはたくさん洗礼を施してもらって、私は悔い改めて神様に従おうと思ってますっていう、そういうヨハネのお弟子さんたちが集まってるからです。ヨハネは一体なんで洗礼なんかを施すのか、またヨハネから授けてもらう洗礼にはどういう意味があるのかということをはっきりさせなくては、エルサレムから使わされてきた人たちは自分たちを使わした人のもとに帰ることができないわけです。それでこの使わされてきた人たちはなおもヨハネを問い詰めるということになりました。21節のところです。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。ヨハネの調査にやってきた人たちは、ヨハネの正体、あるいはヨハネの洗礼活動の本質を見極めようとするんです。ヨハネがまず、この私はメシアじゃないと返事したところで、ヨハネが自分を救い主だと思ってないということは分かりました。でもそれだけだと、なんで洗礼を授けてるのか、その理由が分かったわけじゃありません。使わされた人たちがまず最初に考えたのは、ヨハネは自分自身のことを旧約の預言者エリアのようなものと考えて洗礼を施してんじゃないかということでした。で、エリアという預言者は、 旧約聖書の列王記という書物がありますが、その列王記の上巻の17章から19章にかけて登場する預言者です。エリアが生きてた時代というのは、当時北イスラエル王国という国にエリアはいたのですが、その王国を治めた王様が神様に従う生活を置き先とともにうんと軽んじていました。王の屋敷である王宮の中に、聖書の神様ではないバールやアシェラといった偶像が置かれ、そしてそういうバールやアシェラのことを拝むように進める、偶像の預言者たちが何百人もいて、その時々に王様の顔色を伺いながら王様の気に入る言葉を神様の言葉として聞かせていたんです。そして本当の聖書に従って語る預言者たちは切り殺されて、なかなか神様の言葉が王様の耳に届かないようなありさまでした。当時の王様、これ、アハブという王様ですが、その王様は、偶像の預言者たちの方に心を寄せて、自分に、忖度して自分の聞きたいことを語ってくれますから、そういう人たちの方に心を寄せて本当の神様の言葉に耳を傾けるとしなかったのです。でその時にエリアはただ一人でバールやアシェラの預言者たちに立ち向かって、これと対決して、そして勝利を収めたような人物です。そして、今日のこの、ヨハネに対して、尋問されていることと関わって特に大切なのはです、旧約聖書の一番最後にあるマラキ書という書物の中にエリアについてこういう預言の言葉があったということです。マラキ書の3章23節24節のところにこんなふうに述べられていました。旧約聖書の1501ページですけれども、旧約聖書1501ページ、これ旧約聖書の一番最後の言葉になるんですが、3章の23節24節のところをお読みします。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに遣わす。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。洗礼者ヨハネがです、もしもこういうエリアのようなものなのだと自分のことを考えて人々に洗礼を施しているというのであれば、その時にはこのヨハネの活動というのは、昔のエリアと同じように、今の世の中というのは全体としては神様に従っていない、神様に不従順な世の中だと言っているということになります。そして神様はこの世が終わる前にエリアを必ずあなたたちに送る。エリアはあなたたちを教えて神様にもう一度立ち返らせる、そういうことをなさるんだという言葉が旧約聖書にあるわけです。洗礼者ヨハネが救い主とは思ってなかったとしても、もし自分のことエリアなんだと思って洗礼を施しているとすればです、それはエルサレムの権力者たちにとって甚だ都合が悪い話になるわけです。つまり自分たちが神様にちゃんと従ってないって、そういうふうにヨハネから批判をされるということになるからです。でしかもエリアが現れるときっていうのは世の中が改まるときだって、そのことユダヤ人の多くが知っていて気にしているわけです。この私はエリアと同じなんだとそう名乗る人がもし現れるならば、それはその人自分をメシア、救い主だと名乗らないとしても、やっぱりエルサレムの指導者にとっては目障りなのです。だからあなたはエリアなのかというふうな質問が出てくるわけです。でそれに対してヨハネははっきりと違うというふうに答えています。で人前でこんなふうにはっきりと私はエリアじゃないと言い表す限り、ヨハネは本当に自分のことエリアだと思ってないということに なるでしょう。でもう一つ調査のために使わされた人たちが気にしているのは、あの預言者ではないのかというふうに言っています。あの預言者って一体誰のことなのか、私たちは、もしかしたらすぐにはピンとこないかもしれません。でも実は当時のユダヤ人たちはです、あの預言者が来るって言われると、すぐに思い出すことができる人がいたんです。それは誰かというと、モーセです。どうしてか、これも旧約聖書にこういう言葉があるんです。旧約聖書の申命記の18章です。18章の15節そして18節をお聞きします。旧約聖書の309ページ、そして310ページのところです。この申命記というのはモーセが、死ぬ前にイスラエルの人たちにお別れを告げている告別の説教のような性格がありますが、申命記の18章15節をまずお読みします。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。でモーセは間もなく自分が死ぬことを分かっていて、やがて私のような預言者がもう一回神様に立てられる、それはあなたたちの中から立てられてくるんだというふうに言ったわけです。18節、次のページですが、18節ではこういうふうに言います。私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。この私っていうのは神様です。神様が彼らイスラエルの人たちのために同胞の中からあなたモーセのような預言者を立てて、その口に神様の言葉をお授けになる。この預言者は神様命じることをすべて彼らに告げるだろうって、そういう言葉が申命記にあるということもユダヤの人たちはみんな知っていたわけです。ヨハネが神様から立てられた特別な預言者のモーセのような、モーセの最大のような指導者だと、そういう自意識を持って洗礼を授けているんだとしたら、やっぱりこれもエルサレムの指導者あるいはエルサレムの権力者たちは取り締まらなきゃいけないと考えるわけなんですね。でもヨハネはこの問いにもそうではないというふうに答えます。で、ヨハネが私はメシアじゃない、エリアなのか違う、あの預言者なのか、そうではないというふうに言ったのは、これは、ヨハネが取り締まりを避けようとして、口から出まかせを言っている言葉ではありません。ヨハネというのはそういう人じゃないんです。教会にある程度通っておられる方はご存知ですが、ヨハネっていうのは領主ヘロデ・アンティパスの結婚についてはもうずけずけと、あれは間違いだというふうに、語ってしまうような人です。そして、そのためにヨハネは捕らえられて、首を切られて亡くなっていく。それでもヨハネは間違ってるものは間違ってるって平気で言うような人なんです。だから、ヨハネがあなたメシアなのか、あなたはエリアなのか、あなたはあの預言者なのかということに、そうじゃないというふうに否定をするということは、本当にヨハネが自分はそうじゃないと思っているということなんです。エルサレムからやってきた調査員たちはしびれを切らすんですね。あなたがもしメシアでもエリアでもモーセでもないのなら、ヨハネよ、一体あなたはなんで人々に洗礼を授けたりするのか、あなたは何者なのかというふうに尋ねます。ヨハネによる福音書に戻りますが、1章の22節のところです。そこで彼らは言った、それでは一体誰なのです、私たちを使わした人々に返事をしなければなりません、あなたは自分を何だというのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと。ヨハネは自分のことをです、私はただの声だって、そういうふうに返事をしたんです。これは ヨハネを調査しに来た人たちにとっては、あるいはエルサレムの指導者たちにとっても、ものすごく意外な答えです。エルサレムの権力者たちはです、ヨハネが自分に何か人を集めようとして洗礼を授けてるんじゃないか、そういうふうに予想して、そしてヨハネが何の目的で洗礼を授けてるのかというふうに調査させたわけです。ところがヨハネは、私はただの声に過ぎないんだ、そう言い表します。ヨハネは私のために洗礼を授けてるんじゃなくて、私の後から来る方のために洗礼を授けてるんだ、そういうふうに答えました。26節と27節のところです。ヨハネは答えた、私は水でバプテスマ洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く、ね、資格もない。よく知られていることですが、当時履物の紐を解く務めというのは奴隷が主人に対してする仕事でした。ヨハネは自分の後からおいでになる方を指し示すときに、私はこの私は後から来る方にとっては奴隷にすらなれないほどのものだって、そういうふうにへりくだったんです。ヨハネは自分自身のことを、私はただの声だというふうに言い表してました。つまりこれはヨハネが自分自身として独自の存在意義を持っているというのではなくて、大事なのはヨハネが述べ伝えている事柄、彼が述べ伝えていることだというふうになります。自分の後からはるかに勝った方がおいでになる、その知らせこそが本当に大事なのだということを言い表しているんです。ヨハネは自分が重要なのじゃない、自分が伝えようとしている後から来られる方を指し示す働きをするものとして、そのただ働きをたまたまになっているものとして、自分は今ここで洗礼を授けているというふうに言いました。後から来られる方を指し示すために、まあ、つかの間脚光が自分に当たっているだけだ。しかしヨハネ、なんでこんなふうにへりくだるんでしょうか。それは実はです、ヨハネがここで指し示そうとしている方、その方が誠に神様の御言葉である方だからです。そして神様の御言葉として命を私たち人間にもたらしてくださる方だからなんです。ヨハネによる福音書は一章の一節のところで、つまりこれ一丁目一番地と言ってもいいと思いますが、このヨハネの後から来る方を誠の言葉である方だって、そう言い表しました。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていう、とても有名な書き出しでこの福音書は始まります。神様と共にある言葉、神様ご自身であるような言葉、そしてまたその後にはその言葉のうちに命があって、その命が私たち人間を明るく照らし出して、人間のありのままの姿を示し、また温めて生かしてくださるような、そういう方なんだって、そういうふうに紹介しています。誠の言葉である方がここに来ようとしておられる。そしてヨハネ自身はその方の前に出たならば、あれのに一時響いているだけの叫び声でしかない、大声で叫んだって叫び声っていうのはやがては消えていきます。谷や山に反響して少し小玉が残るかもしれませんが、その小玉だってやがて消えていくんです。ヨハネ自身についてはそういうふうにここで語られているんですね。ヨハネは自分のことをどう思ってたか、このヨハネによる福音書でヨハネが言っている言葉をもとに考えると、この私はただの叫び声に過ぎない、自分がずっと世の中にとどまるのではなくて、自分の後から来る誠に言葉である方を指し示すつかの間の声だ、そして自分はやがて去っていくものだって、そう考えていました。ヨハネが指し示す後から来る方、 誠の言葉である方イエス様の方はどうなるか。この方は十字架におかかりになりますけれど、よみがえって、そして教会の主として今日までずっと働いてくださっています。私たちも毎週、もうヨハネの時代からさらに2000年ぐらい経っているわけですが、私たちは毎週教会にやってきて、そしてこの誠に言葉である方のまさに神様の言葉に慰めいただき、力づけられて生活を送るというふうになっているわけです。まさにこのヨハネによる福音書が告げている通り、最初からある神様の御言葉である方が今も私たちに出会ってくださって力を与えてくださっています。だからヨハネはこの方のが大事なんだと、自分は名乗るほどのものじゃない、ただの叫びに過ぎない、そういうふうに自分を言い表しました。ところがです、ここが実は本当に不思議なところなんですが、ヨハネはこの私は叫び声に過ぎない、束の間生きて、まあ、たとえ自分に一時光が当たったとしても自分はやがて過ぎ去っていくものなのだと、そう言ったのですけれど、その過ぎ去ったはずの洗礼者ヨハネのことをです、今私たちは知ってるんです。2000年経って私たちはヨハネのことを、ヨハネは消えてしまうってヨハネは思ってたんですが、ヨハネのことはヨハネは消えなくって私たちは知ってるんです。一体どうしてか、それははっきりしていて聖書のここに名前が出てくるからです。でもです、なんでヨハネの名前がここに出てくるのか、それは実はヨハネが指し示した後から来られる方イエス様が永遠に生きておられるからなんです。そしてイエス様がずっとご自身の御業をなさっていかれる、イエス様ご自身が十字架にかかって復活をして、その土台の上に教会が生まれて、キリストの体として教会がこの2000年間地上にずっと存在し続けて、毎週毎週礼拝が捧げられて、イエス様という方がおいでになるのだと告げ知らされていく、でそういう営みの中に実はこのヨハネの働きが組み込まれているから、私たちはヨハネのことを忘れないで2000年経ってもヨハネのことを知っているというふうになっているわけです。ヨハネの方は自分はこの後から来る方の奴隷にすら数えられる資格がないのだ、そういうふうに言いました。この方の履物の紐を解く値打ちもないものなんだ、私はこの方の前では本当に無に等しい、そういうふうに言いましたけど、イエス様の側はそういうヨハネをご自身の先触れ役として務めを果たさせ、イエス様の御業の中に取り入れて持ち運んでくださったんです。そして実は聖書がこういうふうに語っていることを通してです、私たちは聞かされているんじゃないかと思うんです。実はこういうふうなことが起こるのはヨハネ一人に限ったことではありません。今日ここに集まっている私たちだって、今ここでイエス様の御業に加えられて、そしてイエスも礼拝する生活を過ごしていますが、私たちの一人一人の生活が、あるいは私たちが生活の中で行う一つ一つの愛の技が、実はイエス様に用いられて、そしてイエス様の御業としてこの世界の中で意味を持つようにされているんです。私たちだってです、自分がずっと生きるなんて思ってる人はいないでしょう。この私はいつかこの地上の生活を終える時が来るに違いない、どこでどういう働きをそれまでするかわからないけど、しかし最後には必ず私は過ぎ去っていくに違いない、それはみんな私たちは、分かっていることです。そしてまさかこの私がイエス様の道具とされ、イエス様の御業の中にずっと覚えられるようになるなんていうふうに普段あまり思ってないかもしれません。しかし実は聖書はこの洗礼者ヨハネの証を通して私たちに語りかけているんです。あなたの生活、あなたの人生っていうのはイエス様がそれは私のものだとおっしゃってくださった限りはイエス様の御業の中に組み込まれているものなんだ、 あなたが今日生きる生活っていうのはイエス様がこの地上で生きて働いてくださる中に置かれているそういう一つ一つの生活なのだ。そしてそこではです、一瞬の叫びに過ぎないはずのものがイエス様の御業の中で覚えられ、そして神様が私たちを生かしてくださっていく御業の一つとされていくんです。そんな光栄な生活が私たちには約束されている。ヨハネがここで2000年経っても名前を覚えられているようにです、私たちも実は神様の働きの中で本当に意味ある生活を私たちが送ることができるようにされている。そのことを覚えたいと思うんです。神様が御業のために私たちをイエス様を通して力づけ勇気を与えてくださる、そういう生活に私たちは送り出されていきます。一年の時を締めくくり、そして新しい年に私たちは今から持ち運ばれていきますけれども、私たちは神様がこの私を神様の御業の道具として持ち運んでくださる、そのことを確かなこととして聞きながら、私たち自身が果たすべき一つ一つの技へと押し出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、洗礼者ヨハネに見当違いな容疑をかけたエルサレムの権力者たちが尋問するものを使わしたときに、ヨハネはその質問されていることに答えながら、自分があなたの前で本当に貧しい、何もない無に等しいものであるのだということを言い表しました。ヨハネだけではなく、この地上に来ている私たち人間はあなたの前に果たして自分が通用するのかと考えれば、本当に貧しい無に等しいものでしかないということを思わされます。しかしあなたはそのようなものが真心からあなたの御業を指し示そうとするその技を本当に喜んで、あなたの御業の中に取り上げ、永遠の中においてそれを覚えてくださいます。ヨハネがあなたの働きの中に数えられ覚えられ、そして聖書の中に名前を書き留められているように、私たちもまたあなたによって支えられ持ち運ばれているこの人生があなたの御業の中に覚えられ、そしてあなたがそれを喜んでくださって用いてくださっていることを信じ感謝をいたします。私たちだけではなく、私たちより先に行きあなたの身元に召されている兄弟姉妹方もやはりあなたに深く愛され覚えられ、そしてあなたが周りの人たちを支えるために行ってくださった御業が今もなお私たちの間に覚えられていることも感謝いたします。どうか私たちがあなたによって命を支えられ生かされていることを知ることができますように、そして今日与えられている生活、また将来に向かって私たちが歩んでいくその一歩一歩の歩みがあなたの命の祝福の中に覚えられ用いられる技であることを信じて、私たちが慰め与えられ歩むものとされますように、私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌21の240番を賛美します。